フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ゴールデンウィークの真っ只中ということでですね、あれですかね、軽井沢もものすごい人出なんじゃないでしょうかね。なんかお天気も全国的になんかいいみたいで、ということで今日はですね、5月3日なんですけどもね、自宅でまた例によって収録しております。で、先週フェイストゥエースはですね、瀬戸内へ行ってきました。山口県の周南、そして岡山ね、周南のライブライズ周南というライブハウスが、これね、またすごく音がいいところでね、周南ってあんまり全国の方でどの辺にあるかご存知ない方の方が多いと思いますけど、昔の徳山ですね。今新幹線の駅名となんかちょっと病院の名前だか公園の名前だかに徳山っていうのが残ってるだけで、今徳山という地名はねなくなってしまいまして周南市になったんですけどもね、そこのライブライズ周南、本当にね音が良くて、素敵なライブハウスでございます。そして、岡山は、クレイジーママセカンドルームというね、ここはもう何度も何度も出させていただいてるんですけどもね、ここもなかなか強力な、いい音のライブハウスでね、しばらくあれですね、周南岡山というコースが定番になるんではないかと思っておりますけども、もうあれですね、瀬戸内の方は本当にもうあったかくって、夜でもね上なんか羽織っていなくても全然寒くないぐらいあったかかったですよ。まあたまたま僕らが行った時がすごくあったかかったのかもしれないんですけども、すごくいい気候でね、もうあれですね、ツツジも咲き始めて、なんかね、桜はもうすっかり散ってしまいましたけども、いろんな花が咲き始めて、ね、もう春というか、もうなんか初夏の陽気でしたね。ずっと歩いてるとちょっと汗ばんだりするぐらい、あったかい気候になってきましてね、いい季節ですよね、散歩とかするのにね。はい、ということでフェイストゥエースのツアーもどんどん盛り上がっております。もうホンダの新しいシステムのね音もどんどん進化しておりますしね、その使い勝手もね、やっぱりステージを重ねるごとにどんどんやっぱり慣れてくるというかね、ホンダも頑張っております。もう本当大変そうですけどもね、いいステージができてるんではないかなと思うんでね、これからフェイストゥエースのツアーに参加される方、ぜひその辺のとこもね楽しみにしていただきたいんですけども、さあ、そんな中でですね、ちょっとね、周南でね、ライブを終えて、翌日僕らはレンタカーで、岡山まで移動だったんですけども、これね、周南のね、高速に乗る、ちょっと手前ぐらいのところでですね、ほんと町外れの方なんですけども、去年ね、行った時に見つけたんですけども、町外れにですね、焼き鳥屋でね、 中南の風っていう焼き鳥屋がありましてね、おーと思って、で今年もまだ やってるかな、潰れてんじゃねえかなとか思いながら、見てましたら、まだやってました、中南の風で、ずっとね、車で移動してる間、僕ずっと助手席でね座ってるんですけどもね、特に喋ることもないし、ずっと無言なわけですよ。そうするとね、いろんなこと考えちゃうんですね。それでね、周南の風と湘南の風っていうとこから僕ね、ちょっと面白い発見をしましてですね、周って読む漢字いっぱいあるじゃないですか。で、同じように湘と読む漢字もね、いっぱいあるんですよ。だけど、シャーって読む感じないですよね。やゆよ、小さいやゆよによる音便っていうんですかね、こういうのね。で、しかもね、例えば、そうでね、宿とかね、食あるし、同じように尺もあるじゃないですか。そうじゃなくて、こう伸ばすやつ、宗、章に対して、シャーはないなと思ってね、それから、つらつらいろいろ考えて、いましたらね、キューとかキョウ、ギュー、ギョーはあっても、キャーとかギャーはないんですよ。そういうふうに読む感じ。で、同じようにですね、チュー、チョーはあっても、チャーはないでしょう。それから、なんだ、ニュー、ニョーはあっても、ニャーはないですよね。同じように、リュー、リョーはあっても、リャーがない。で、ちょっと例外で、ひょうとかみょうはあっても、ひゅう、みゅうと読む漢字はないんです。だけど考えたらですね、ひゆうっていう言葉もあるし、みゆうっていう女の子の名前なんかでもありがちですよね。で、ひゆう、みゆうはまあかろうじてそういうふうに読む言葉もある。だけどやっぱりひゃーとかね、みゃーはないんですね。おかしいよね。で、なんでだろうなって考えたらね、やっぱりね、にゃーとかみゃーね、バカっぽいからですよ。そういうね、くだらないことを、ずっとつらつら、移動中考えておりまして。おかしいね。はい。失礼いたしました。さあ、それではですね、お便りの方を紹介しようと思います。S さん、くらげさん、番頭さん、こんばんは。三重県津市のうさこです。お肉屋さんに行ったら、なぜか地元産のこんにゃくが売ってました。へえ、この近くでこんにゃく作ってるんだ。津市に引っ越してきて7年、まだまだ知らないことがあるなと思いつつ、何気なくパッケージの裏側を見てみると、こんにゃくを使った美味しい料理いろいろという紹介文が載っていました。味噌田楽、こんにゃくステーキ、かやくご飯と定番が並ぶ中で、ひときわ異彩を放つ文字が、カレーライス。カレーにこんにゃく？しかもここだけ、他と文字の色が違います。書いた人自信たっぷりな感じです。国民食たるカレーライスは、大体の具を許容する偉大な料理だと思いますが、こんにゃくという発想はなかった。 S さん、クラゲさん、カレーにこんにゃくってどうなのでしょう。意外と一度凍らせて、もきゅっとした食感にしてしまうと面白いかもってまだ試していませんが、他にもカレーにこんなのを入れると意外と美味しいというものがあれば教えてください。私というか私の父のおすすめは、福神漬けの代わりに梅干しに醤油を垂らしたものを添えることです。意外と合うんですよ、これがっていうね。まあちょっと梅干しは置いといてですね、カレーにこんにゃくですか。あ、本当だ。写真がね、添付されてましてね。味噌田楽、こんにゃくステーキ、かやくご飯、豚汁、レバー刺し風こんにゃくとかいろいろ並んでる中で、カレーライスだけね、黄色い字で書いてありますね。自信たっぷりな感じですけどね。ね、まあ、こんにゃくは、まあ、そんなに自己主張の強い、食べ物ではないですからね。何にでも合うんでしょうけどね。だからこんにゃくに罪はない。こんにゃくはあれですよ、胃や腸を掃除してくれる、そういう働きもありますから、大変ねいいですけども、これカレーですよ。問題は そう、何でも許容してしまうっていうね、カレーに、のそのなんていうんですか、幅広さにね、乗じてですね、地元の特産品を何でもカレーに入れるっていうね、あれは良くないと思いますね。なんだ、桃だの、なんだの、ぶどうだの、やめましょうよ。ねえ、なぜかカレーとソフトクリームっていうのは地元の特産品のなんか修羅場になってますよね。でね、カレーライスに何を入れると美味しいかっていうのでね、この梅干しに醤油っていうのもなんかちょっとこう試してみたいなとは思いますけども、そういう変わったものではなくてね、確実に美味しくなるのが、スーパーとかでね、こう レトルトみたいなパックで売っている、なんだろう、ロースト玉ねぎ、玉ねぎをこうローストしたものをね、パックで売ってるんですけども、レトルトのこれを入れるとね、確実に美味しくなります。これはね、どう考えても美味しそうでしょ、ね、ぜひ試してみてくださいね。はい、では、今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイストゥーエースでフラワー。はい、引き続き今日は私一人でね、お届けしておりますけども、来週はあれですね、金土日、あ、木曜からだ、神戸チキンジョージ3 days プラスその前の日に、名古屋の特造ということでね、4連ちゃんがございまして、これちゃんエースちゃんで名古屋神戸、それで、単独班ね、アコースティックライブやって、最後、バンドでというね、神戸チキンジョージ3 days プラス名古屋特造というね4日間があるんでね、まあその中で、サテライト収録とか、できるんではないかなと思ってるんですけども、今日は私一人でございます。お便りを紹介していきましょう。 S さん、黒目さん、番頭さん、こんにちは。福岡在住のさゆきです。先日ふと小学校時代の給食で出された幻のメニューのことを思い出しました。なぜ幻のメニューなのかというと、あまりに不評すぎて二度と登場することがなかったからです。一つ目は魚のオレンジソースです。一見おしゃれなメニューですが、小学生の味覚には合わなかったようです。あ、フランス料理とかでね、ちょっとオレンジとか使ったソースとかありますけどもね、 2つ目、こちらのメニューは本当に衝撃的でした。その名も牛乳味噌汁文字通り真っ白なスープにごぼうや人参が浮かんでおり、当時の私たちにはビジュアル的にもインパクト大。味に関しては記憶が飛んでいます。とにかく辛かった記憶だけが残っています。通常は残すことが禁止されていた給食でしたが、この時だけは許可されましたクラスのほぼ全員が残し、飲み干した勇者は一人だけ。みんな涙目になりながらトライしたのですが無理でした。あれは明らかに失敗メニューだよねと、改めて検索してみるとありました、牛乳味噌汁のレシピ。しかもかなりの数出てました。今では一般的なメニューなのでしょうか。味噌と牛乳、すっかりトラウマになっており、作ってみようという気持ちにはなれませんが、確かに私も、現在はコンソメと牛乳を使ってチャウダーを作ったりするので、大人になった今なら味覚に合うのかもしれませんね。でもやっぱりやめておきますということでね牛乳味噌汁か、ちょっと想像つかんな。ねえ、チャウダーみたいなんだったら十分美味しいですしね。チャウダーあるからいいじゃんね何も味噌汁と合体させなくても。でもそのレシピがそんな数あるっていうのはちょっと驚きですね。あのね、昔、まあ、僕幼少の頃ですけどもね、仙台の、祖母がですね、ご飯に牛乳をかけて食べてましたね。なんでか知んないけどね、美味しいんだっつって。で僕も一口食べさせてもらったけども、もういいっすわそれこそトラウマですわなんだろうな、ばあちゃんの札幌の人なんですけどね、なんでそんな食べ方してたんだろうな、いまだに謎でございますけどもね。さあ、次行きましょう。ごめんください、 S さん、クレイさん、こんばんは、ということで岐阜県のふみえさんからいただきました。いつも行ってるスーパーに夕方買い物に行ったら、数週間前から新規参入している東海地区以外のパンメーカーさんが大々的に商品をドーンと並べ、試食販売をしながら売り出してました今日はなんか食べ物のネタばっかりですけどね売り場の方にお姉さん食べてってと声をかけられ、パンが大好きな私は美味しそうなパンにつられ足を止めました。1日3食パンでもいいと思ってる私、夢は焼きたて食パンを一斤抱えて一度に食べることすごい夢ですねそんな夢の話をしながら試食販売のお姉さんと盛り上がり、次から次へと試食をさせていただきました。そんな中でデニッシュのチョコパンを食べさせていただきました。本当はチョコデニッシュではなく小豆デニッシュを仕入れるはずだったのに、お店の手違いでチョコになってしまったそうですが、試食販売担当さんはチョコデニッシュが好きで、お客さんに勧められるからラッキーだった、そんな話をしている時に、この地方はなぜか、小豆デニッシュが売れるの、試食しなくても買ってもらえるの、不思議と。やっぱり、小倉トースト文化圏だからなんでしょうか。トーストと小豆は黄金の組み合わせ、外れるわけがないと思ってる東海地方民、私でも躊躇なく買うだろうな。さすが小倉トースト文化圏、今度、小豆デニッシュが入荷してたら買ってみよう。この日は片っ端から試食させていただいた中でカンパーニュというパンが気に入って、この時期は白いお皿をもらうためにそのパンメーカーしか買わない月間なのに春祭りです、パン祭りですねあるの、他のメーカーなのにカンパーニュを買ってしまった。夜は炭水化物抜きなので明日の朝まで我慢我慢ね。そういえば S さん、コメダのピザトースト食べました？私はコメダのからし抜きミックスサンドが大好きです。コメダはサンドイッチにからしを入れるかどうか聞いてくれるの。私は味覚がお子様だからからし抜き、いつもミックスサンドとグラタンで悩みます。ピザトーストも量が多いけどめっちゃ美味しいですよ、ということでね、私食べました、コメダの、ピザトースト。前にねテレビで見てこれはうまそうだなと思ってね、あの大阪のライブハウスのすぐそばにコメダがねできたんでね、そこであの昼食、食べたんですけどもね、ピザトーストものすごいボリュームでした。要は卵サンドの上がピザトーストになってるっていうね、 すごいんですよ。パン2枚に卵がぎっしり挟まってて、上がピザトーストになってね、もうこれすごい量でしたね。もう満腹になりました。でコメダってのは自社でパンを焼いてるんでね、パンは本当に美味しいですね。ただあれですね、ピザトーストとしてどうかって言われると、もちろんまずくないですよ。美味しいと思いますけど、まあまあ普通でしたね。今度はそのあれですね、ミックスサンドとか他のものもちょっと試してみようかなと、ね、思っております。結構なボリュームでございました。もう一ついきますね。こんばんは、新潟県のミキと申します。先日採用していただいた投稿でお話しした18金カレーの続報です。今日は本当食べ物特集でございます。あれ食べちゃダメなやつです。決して食べないでください。てかクラゲさんのあって反応が気になったんですが、もしかしてクラゲさん食べたことあったんでしょうか。あれ実は先日の長野ライブで仲良くなった方たちにお土産で買ってきまして、店舗名にエースって書いてあったから、もうネタで買うしかないなと。だってビジュアルすごいですよ。エース袋に18金カレー絶対に喜んでもらえると思って。結果ですか、危うく家庭不和を招くところだったらしいです。お友達の旦那さんは食べ物でふざけちゃいかんと怒り始めたらしいです。もうお一人は辛いもの好きなはずなのに、LINE 実況中継で食べていただいたのですが、一口で爆死しました。その時はまだ私は食べていなくて、娘といつ食べるって軽いノリでいたんですが、皆様のコメントでだんだん不安になってきて、ちょ、なんかやばいらしいよ、今晩食べてみるって感じで、一口食べた娘は箱裏の原材料を見て、いやいやいやおかしいからとつぶやき、食べようとした母の手を必死に止め、おばあちゃん食べちゃダメ。私も一口食べて沈黙しました。買ってきたの一食分でよかったわ、これただの罰ゲームじゃん。原材料にマンゴーとかチャツネとか書いてあるのに何の旨味も感じられないぞ、ただ刺激しか感じないぞ。しかもですね、その場で娘がネットで調べてみて、お母さんこれで甘口だってって嘘やろ。その後チーズとか卵とか混ぜ混ぜしてまろやかにする作戦を繰り広げたのですが、完食ならず、残念。こりゃ家庭不安招くわ、ごめんよみんな。てか作った人何考えてんの。ちなみに変な食べ物シリーズの投稿大好きなんですが、小池屋さんのみかんポテチ私も好きだったりします。でもこれはガチで食べちゃダメなやつ、18金カレーですね。あーもうお口直しに大好きなみかん味だわ。あるんですね、世の中激辛好きな人もねたくさんいらっしゃいますからね。でも辛いのって痛いのと紙一重ですからね。あんまり辛すぎるのはね、下ね、味蕾というベロの細胞を破壊しますからね、あんまり辛いものばっかり食べてると味音痴になっちゃいますよね。適度に辛いものは発汗作用もあるしね、非常にいいんですけどもね、あんまり辛すぎるのはな。はい。ということで、新潟県のミキさんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで残像。
る空も未来さえも抜き去る気だった。高架橋の続く果て誘われて一人足を踏み出す無秩序に揺れる日々当てもなく道をたどって閉塞の出口を
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の国道18号沿い、
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来週はね、さっきも言いましたように本田と2人でお届けできるんではないかと、思っております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道